通訳は泊まり彦見先生です。どうぞ立っていただいて。ロジャー・ウィリアム先生はですね、アメリカの南部のアラバマ州のご出身だということでありますが、このアメリカの南部というのはよく皆さんもニュースなんかで聞かれるですね、バイブルベルトと言われる非常に福音的な教会があってですね、非常に力のあるその地域がその南部ですが、そのご出身で、そのアラバマっていうところはですね、ピーナッツの生産が非常に盛んなところだそうです。で、その私もピーナッツパンにつけて食べたりするんですが、うちの孫がですね大好きで、時々そのスプーンに取ってよく食べるということがあるんですけど、食べられてしまうんですが、そういうピーナッツの盛んなところだということを昨日お聞きしました。で、チラシにも書いてありました通り、先生は17歳からに献身されて、19歳から牧会を始めておられるそうですが、アメリカって国はですね、ビリアム先生もそうですけれども、本当に若い時からね、その持ちられる器をですね、周りで育てるという、そういうこの環境にあるんですが、19歳から牧会を始めて、そしてあと牧会しながらですね、ルーサーライス進学校、進学大学でそこで勉強されて、修士号と博士号をお取りになった先生です。奥さんとの間にはですね、高校生の時の同級生だそうで、一人の息子さんがおられそうですが、今回のセミナーでも、建築でも、ね、素晴らしいメッセージをしてくださっておりますが、アラバマというところはですね、先生昨日の紹介でね、アラバマは非常に温かい人々がいるところだそうです。で、先生曰くその沖縄はアラバマによく似ているということですね。本当に先生と接するとそういう温かさを感じるようなそういうこの先生です。また、泊まり彦見先生はですね、ゴヤバルト教会の主任牧師ですけれども、かつてはですね、医学部に入ったんですが、そこを辞めて献身されて、そして、東京キリスト教大学、これから、スンゴンさんが行きましたこの大学を出てですね、そのカナダのオンタリオセミナリー、というセオロジカルセミナリーというところで、そこで勉強されてですね、ピーターさんもなんかこの同じ学校で勉強されたそうですが、カナダで留学されて、そして、今大変用いられている忙しい先生でもありますが、今日は、教会にはですね、韓国の、どこだった？おのり教会ですか？サムイ教会から皆さんが来てですね、今日は先生留守にしても大丈夫ということで、忙しい中通訳を引き受けてくださったことを感謝したいと思います。それでは早速これから先生方をお迎えしたいと思います。どうも、はい、よろしく。
Good morning, everyone.
おはようございます、皆様。
おはようございます。
Good morning.
It's good to see you
お会いできて嬉しいです。
Yeah. Thank you, Pastor, for the warm welcome and introduction. And I'm privileged to be with you at Seaside Chapel this morning.
シーサイドチャペルで皆様とご一緒に礼拝に預かれることを本当に嬉しく思います。温かい歓迎の言葉も感謝します。
This is my 10th year to come to Japan. My second time to be in Okinawa.
私はもう10年、この日本に、続けて来ております。そして2回目沖縄での御用に、立っております。
It has been my wonderful privilege over these past 10 years to come to speak in Keswick conventions across your country.
私は10年間、この日本に来て、沖縄ケズィックの政界のためにご用意しておりますけれども、それは本当に素晴らしい、私にとって大きな祝福となっています。
I was trained and mentored by Dr. Stephen Olford, who came many, many, many times to Japan to preach in the Keswick conventions.
私の恩師メンターでもあるスティーブン・オルフォード先生は、この日本においても何度も何度も来られてケズィックのご奉仕をしている先生です。
When I was 45 years old, Dr. Olford brought my biographical sketch and cassette tapes of sermons to the Central Committee in Tokyo and said, you should invite Roger to come to Keswick and speak at Keswick.
オルフォード先生、私が45歳の時に、CD、メッセージなどを用意して、私をこの中央の、日本ケズィックの、中心の先生方に、紹介して、私がこう日本のケズィックに参加するように、行けるように、ということをですね、計画してくださいました。
When Dr. Olford returned to the States, he said to me, I gave them your sermons on the cassette tapes and your resume, your biographical sketch, and when they saw your age, they said you are too young.
で、日本の、代表の方々、ケズィックの代表の方々、先生方にお話しして、戻ってこられたオルフォード先生は、その委員会の方が、方々がこうオルフォード先生がまだ若いと、まだ、先でも良いのではないかと、そのように話されたそうです。
I said, I'm 45 years old. That's not too young.
私は言いましたよ。私は45歳ですが、これはもう若いという年齢ではないんですと。
10 years later, when I was 55 or 56 years old, I was invited to Japan for the first time.
それから時が経って、私は55歳になって、そして、ケズィックの講師としてのお招きを受けたのです。
And when I arrived at the committee dinner on the first evening, and the committee members saw me in person for the first time, they began to talk among themselves, chattering back and forth to each other.
私が日本のケズィックの政界に招かれる、そして最初の食事会の時に、いろんな先生方と食事をしながらお話をする機会がありました。そして個人的にもこの先生方との交わりが、その晩、導かれたのです。
I thought something was wrong, so I asked my translator, what are they saying? What's wrong?
何か私なんか思わしくないことがあるのかなと思って、通訳者の方に、皆さんはどんな話をしているんでしょうかと、聞いてみました。
He said they are saying he's too young.
で皆さんが私のことを言うには彼はとても若すぎるよってそういうふうに言っておられたそうです。
So here I am today.10 years later. Thank you so much.
その私10年後に今皆様に立ってご奉仕をしているものです。
I'm glad to be here.
本当に皆様のこの教会にご一緒そして礼拝できることを嬉しく思います。
How many of you have been to a Keswick convention or you have heard a Keswick speaker in your church here?How many of you have heard?
どれくらいの方々がケズィックのメッセージをまたケズィックの講師を通してメッセージを聞いたことがあるでしょうか。どうぞ。
Several of you have raised your hands.
はい、多くの方々が手を挙げておられますね。
I was 17 years old when I was introduced to Keswick.
私が17歳の時に初めてケズィックに私は、案内されたことがあります。
And it was through the ministry of the Keswick Christian Life Convention that I've learned much about the Christian life.
私はそのケズィックの大会を通して、クリスチャンのあり方について本当に多くのことを学ばせていただきました。
And I have a great desire and a great burden today to convey that same message to other people.
で私はその時に与えられた教えられたこのメッセージの内容の中心をぜひ皆様にもお分かちしたいと心から願っているものです。
And I want to invite you this morning to turn in your Bible to the Gospel of John chapter 7 and we shall read verses 37 through 39.
今朝私たちは聖書を開いてヨハネの福音書の7章の7節から9節までの御言葉を読んでみたいと思っております。
The title of the sermon this morning is The Christian's Source of Power and Victory.
今朝のテーマはクリスチャンの持っている力と勝利の秘訣、その秘密をお伝えしたいと思っています。
Let us look at these verses together.
どうぞご一緒にその御言葉を見てまいりましょう。
On the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, If anyone thirsts, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. But this he spoke concerning the Spirit, whom those believing in him would receive. For the Holy Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified.
37節から39節をお読みいたしますと、さて、祭りの終わりの大いなる日に、イエスは立ち上がり、大きな声で言われた。誰でも渇いているなら、私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は、聖書が言っている通り、その人の心の奥底から、生ける水の川が流れ出るようになります。イエスはご自分を信じる者が、受けることになる御霊についてこう言われたのです。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ下っていなかったのである。
May the Lord honor the reading and the preaching of His word this morning.
主なる神はこの御言葉を通して今日、私たちにメッセージをくださるのです。
At the heart of the Keswick message, we discover secrets on how to live the Christian life.
でケゼックのメッセージの中心は、私たちがクリスチャン生活の中な、クリスチャン生活をどのように生きていくことができるかと語っていきます。
The Christian life cannot be lived in our natural strength and our natural abilities.
私たちクリスチャンのこの生き方っていうのは、自然の力を通して、私たちの力を通して、私たちは信仰生活を送るのではないのです。
The Christian life requires supernatural power.
私たちクリスチャンの生活生き方っていうのは超自然的な神の力を必要とするのです。
For you and me to live the Christian life, we must discover the presence and the power of the Holy Spirit living within our lives.
私たちのクリスチャンの生活はまさしくこの主から来られるこう聖霊なる聖霊のお働きを通して私たちがクリスチャン生活を進んでいくということになります。
So many times we think that the Christian life is an attempt on our part to imitate the life of Jesus, to do what Jesus would do.
で、時折私たちが考えることは、クリスチャンの生活というのは、イエス様を模範として、イエス様に従っていく、そのような生活を送っていくということであると考えますが。
But none of us have the power to do what Jesus would do.
でも、イエス様が力を持って歩まれたように、私たちは、こう力を持って歩むことのできない現実を私たちは知ります。
The Christian life is not an imitation or imitating Jesus. The Christian life is Jesus living His life in us and through us.
クリスチャンの生き方というのはイエス様にこう習って従っていくということよりも、イエス様が私のうちにおられると、そのイエス様の力が私たちのその生活の中に現れてくるという、それが私たちの生き方なんです。
The Apostle Paul wrote about this great discovery in his own life when he wrote Galatians 2:20.
で、ガラテヤ人への手紙の中でパウロはこの経験をして、そしてガラテヤの2章の20節でそのことを語っているのです。
He said, I'm crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ lives in me.
イエス・キリストが私のために十字架にかかり、そして私は今こうイエス様と共に私は葬り去られ、そしてイエス様と共に私は私の中に住んでおられるイエス・キリストが私のうちの大きな力となっているというのです。
And I believe many Christians today are defeated and frustrated because they have not yet discovered the power source of the Christian life.
でクリスチャンの私たちがいろんなことで失敗し、そして失望するということが起こってくるわけですけれども、それは私のうちにイエス・キリストのこの力がこう湧き起こってくる、そのことを理解していないからと言えます。
The passage of Scripture before us this morning gives us great insight into this power that we're talking about.
で今日この御言葉を読んでおりますヨハネの福音書ですけれども、その中にこのイエス様の力に預かることのできる私たちの勝利ある生活のことが 秘訣がここに書かれているのです。
Jesus was standing in the midst of the Hebrew people who were celebrating the Feast of Tabernacles.
でイエス様は祭りの途中で立ち上がって言葉をかけられたようです。それはユダヤ人のこのカリオの祭りの中で起こったことでした。
On the last day, the seventh day of that great feast, Jesus stood up and he cried out to the people, If anyone thirsts, let him come to me and drink, and out of his innermost being will flow rivers of living water.
で祭りの最後の日にイエス様は立ち上がって人々にこの声をかけられました。御言葉は誰でも渇いているものは私のもとに来てもとに来なさいと、そして私の水を受けるものは信じるものは心の底から水が流れるように大きな祝福となるとイエス様は語られたのです。
It is important that we understand the context of this statement.
私たちはこのイエス様が語られたこの御言葉がどのような背景の中で語られたのか、そのことを覚えることは大切なことです。
The Feast of Tabernacles was an annual event in which the Jewish people came to the city of Jerusalem to commemorate and to remember their 40 years of wilderness wandering and their deliverance from Egypt.
このカリオの祭りというのはユダヤの三大祭りの一つで、そして多くの人々がこのカリオの祭りに集まってきて、そして荒野で40年間ユダヤの人々が荒野をさまよう中でどういうふうにその歩みが守られたのか、それを記憶する、それを記念する、そのような祭りでありました。
Over 1 million Jews would come to the city of Jerusalem for this celebration.
でなんと100万人を数えるユダヤ人たちがこのカリオの祭りに来られたというのです。
There were specific guidelines forWhat they would do in those days of celebration, and these guidelines can be found in Leviticus chapter 23.
で、そのカリオの祭りのことについては、レビ記の23章を通して、その毎日どういうことがなされていくのかということが23章の中で描かれています。
But for 7 days there was great celebration.
で、最終日の7日目は大きなこの祝いの時でもあったのです。
And one of the high points of this event, the priest would lead the people down the streets of Jerusalem from the temple to the pool of Siloam.
で、その7日目には祭司がユダヤの人々を招いて、そして一緒にパレードのようにこの市内を回り、そして神殿からあのシロアムの池へとご案内しているのです。
And the priest would carry a pitcher in his hand, and he would take water from the pool of Siloam, and they would march back to the tabernacle, to the temple, and upon the altar he would pour out this water.
で、祭司はユダヤ人たちをこう町の中、先頭に立って案内し、シロアムの池に行って、そしてピッチャーこう水を汲む器にこうシロアムの池の水を汲み上げて、そしてそれをまた神殿へみんなで戻っていって、神殿の祭壇のそのこの水を分ける、その、中にですね、水を注いでいくという、儀式があったんです。
And every day for 6 days each dayThe priest would do this, lead the people to the pool of Siloam, come back with the water and pour the water on the altar.
このカリオの祭りの1週間、同じことを同じ日ことを毎日、そのように祭司は人々を連れて行って、シロアムの池で水を汲み、それを持ち帰って、そして神殿のこの祭壇にその水をこう入れるということをしておりました。
And as he poured the water on the altar, the people would wave the palm branches and they would shout and praise God.
そしてその神殿のこの祭壇でその水が注がれていくときに、人々は本当に喜び、大きな声で神を称えるということがあったのです。
But on the seventh day, when they returned from the pool of Siloam, they would march around the altar 7 times, commemorating Joshua's victory over Jericho. So 7 times they marched around the altar.
で、最終日の7日目は他の6日間とは違って、この祭壇の周りを水を持って、そして人々は本当に声を上げて、そしてエリコの町をこう占領した時に7回その城跡を回ったように、この祭壇の周りを7回回って、そして神がこう勝利された、そのことを、記憶していたのです。
And after they had marched around seven times, the priest would turn the pitcher as though to pour water as he'd done the previous six days, but this time the pitcher is empty. No water comes.
で、その7日目にこの水を、祭司はこの祭壇のところに注ぐわけですけれども、でもその時にはそのピッチャーというか、その器の中にはもう水が入っていない状態で、この、注いでも水がこうなかった、そういう状態になっていたのです。
This part of the ceremony and the ritual was symbolizing the disobedience of the people of God that caused them to spend 40 years wandering in the wilderness.
で、この儀式はユダヤ人にとって本当に神に不服従なユダヤ人たちのその信仰の姿をこう表してくださり、そしてその荒野での神様の大きな偉大な支えを覚える大事な儀式となっていたのです。
And Jesus had been sitting in the shadows for these seven days watching these people go through these rituals and routines.
で、イエス様はこの7日間にわたってその儀式が行われることを背後でよくご覧になっていたのです。
And then he stood up and cried out to the people, If any person thirst, let him come unto me and drink, and out of his innermost being will flow rivers of living water.
で、7日目にイエス様は立ち上がって、そして誰でも渇いているものは私のもとに来なさいと、そして私を信じ私のもとから水を汲むものはいつまでも渇くことのない豊かな祝福に預かると、そのように宣言されたのです。
We can bring this illustration from the first century to the 21st century.
今私たちは聖書の出来事は1世紀のことですね。それが今21世紀の私たちの今生きている時代に私たちは継がれて、その御言葉が読まれているのです。
All of the celebration, all of the routine, all of the ritual, all of the ceremony that took place before Jesus here takes place in churches across the world today.
で、イエス様がなさった声をかけられた一世紀の出来事が今私たちの現代の教会にもどういうふうにこのイエス様の言葉が聖書の御言葲が私たちのうちにこう留まっていくのか読まれていくのか、そのことは大切なことなのです。
You see, Jesus had been watching a religious ceremony. He'd been watching people go through a routine. And at the end of the routine, it was meaningless. It had no purpose. It had no life-changing power to it.
イエス様はその儀式を一世紀のその聖書の時代に見てご覧になっていたんですけれども、その儀式が形式のように、そして次々と順序立てて行われるこの儀式なんですけれども、その結果何が得られたのか、人々は変わることがない、人々はその儀式をしたからといって何か変化があったかというと、そうではない様子がイエス様はよくご存知であったのです。
In America today and in Japan today, there will be people going to churches looking for the truth, to hear the truth, to find hope, to find meaning and purpose in life.
日本もアメリカもそうですけれども、教会に人々はやってきて、本当に神の御言葉の真実や、また素晴らしさを聞き、そして何とか励んで歩んでいきたいと思うのです。
But many of those people will go away disappointed and empty and without hope.
しかしそういう中で教会を去り、教会に失望し、そして教会を後にするという人たちも多くいるのです。
Because our hope is not found in religion, it's not found in ritual, it's not found in ceremony, it is found in a person, and that person is Jesus Christ.
で、私たちの求めているこの変化するということは、儀式によってではなくて、規則によってということでもなくて、それは、このイエス・キリストのそのうちに、その私たちが変化する大きな鍵があることを聖書は語っているのです。
That is why Jesus stood and cried out to the people. He said, You are exercising a religion, but I want to have a relationship with you.
イエス様はそういう中で立ち上がって人々にあなた方は儀式とかそういう数多くそういうことをこなしているけれども神が求めていることは神につながることですよとそのことを語っていったのです。
In this passage, Jesus reveals to us that he saw the condition of the people. He said, If any person thirst, let him come unto me.
イエス様はその神殿の中で儀式が行われて人々が大きな声を上げているんですけれどもでも人々の本当の要求が乾いた思いであり乾いたこの魂であることをよくイエス様はご存知であったのです。
What is thirst? Thirst is a consciousness of an unmet or unfulfilled need.
で、ここで乾きという言葉が聖書の中で書かれているんですけれどもその意味はどういうものでしょうか。それは満たされない私たちの現実に対して本当にこう私を満たしてほしいというそのような思いがそこに含まれているのです。
When you are thirsty, you have a conscious awareness that you need water, that you need a drink, that you need to drink water.
で、もし私たちが本当にこう喉が渇いているということでしたら本当に私たちの望みというのは水を飲んでその癒しがなされること、渇きが癒されること、そのことが私たちの必要なのです。
So when Jesus spoke of thirst, he was referring to the consciousness of the unmet needs in people's lives.
で、イエス様はこのいろんな儀式を見ておられて、本当に人々の必要なものは、本当に心が渇き、神によって満たされるその魂の姿であることをよく知っておられたのです。
For 42 years, I was a pastor in a Southern Baptist church.
私は42年間、バプテストの牧師として仕えてきました。
And every Sunday, as I stood before my people, I was aware that they had come to church because they had needs that only God could meet.
で私はその42年間の牧会生活の中で多くの方々に御言葉を取り継ぐそういう働きをしておりますけれども本当に神それぞれの一人一人が神が応えてくれるそのこう必要に私は応えていかなければいけないと考えさせられたものです。
And one of the greatest concerns that I had as a pastor was that the people would go away without those spiritual needs being met.
で私が本当に残念に思うことは、牧会生活の中で残念に思うことは、本当に神様のこの満たしを得ることがなく、教会を去っていくという現実を、私は本当に心から痛みを思うものです。
And real thirst expresses itself in desperation. When a person is exceedingly thirsty, they know that it's a matter of life and death to get a drink of water.
そして、本当に私たちのこの心の求め、そして必要に応えてくれるのは私たちのこの死からの解放そして私たちのこの非現実的な歩みの中から私たちが本当に癒されて主のもとに来ることなのです。
In Psalm 42 and verse 1, the psalmist said, As the deer pants for the water brooks, so pants my soul for you, O God.My soul thirsts for God, for the living God.
詩編の42編に、鹿が谷川のこの中で、鹿が渇きを求めて、この川辺にやってくる、水のところにやってきて、本当にこうの渇きが癒されていく、そしてそれと同じように私も、主よあなたの言葉を本当に欲していますよって願っていますよというその詩編の42編をですね思い起こすことができます。
We can look around in your country and in my country and see people who are trying to take in all manner of things to quench this thirst and to quench this hunger.
で、日本も、また日本においても、いろんなところで人々が求めるけれども、それが十分得られない。そして満たされることがない。そのような上乾きの中に人々はいることが現実なのです。
And a great illustration of this is found in the Gospel of John, chapter 4, when Jesus encountered the Samaritan woman at Jacob's well.
で、その様子をヨハネの福音書の4章の中でヤコブの井戸でイエス様と出会うあのサマリアの女性が聖書の中に登場してきます。
You know that story well of the Samaritan woman coming to the well in the middle of the day at noontime。
でそのサマリアの女性は皆さんがよく知っておられるようにこの正午昼の12時にこの水を汲みにヤコブの井戸へやってきたのです。
No other woman in the village gathered her water at noontime. They went in the morning or in the evening.
誰もその時刻にお昼時に水を汲む者はいなかったのです。汲むとすれば朝のそれから夕べの時に水を汲みに来たものです。
And when she arrived on this day, she found Jesus sitting there at Jacob's well.
で、お昼時にそのサマリアの女性は水を汲みにやってきたのですが、そこでイエス様が座っておられることに気づいたのです。
And he engaged her in conversation.
で、イエス様はそのサマリアの女性に語りました。
And in that conversation, he revealed the deepest, most significant needs in her life.
でイエス様は彼女に話しかける中で彼女の本当の必要が何であるかを見抜いていかれたのです。
He mentioned her husband.
夫のことを話しました。
And she said, I don't have a husband.
で彼女は私には夫がおりませんと言いました。
Jesus said, Yes, you've been married five times, and now you're living with a man who is not your husband.
あなたは5回結婚をされました。しかし今一緒にいる男性も結婚した正式な夫ではありませんねと。
This woman's spiritual and moral condition is the reason she had to be at the well at noontime rather than when the other women of the town were there in the morning or the evening.
朝また夕べに水を汲みに行くということよりも本当に周りを気にしてそして彼女はお昼時に水を汲まなければいけないそういう現実現状が彼女にはあったのです。
But Jesus put his finger on the deepest need in this woman's life.
しかしイエス様は彼女の最も必要な心に必要にイエス様は答えていかれたのです。
He revealed to her that she was trying to find fulfillment and meaning and purpose through these relationships with the men to whom she had been married and with the man with whom she was living.
で本当に彼女が毎日の生活の中で夫ではない男性と一緒に生活をする中で本当に満たされないそしてこれまでの男性との結婚においても満たされることのないそのような中で本当に飢え渇きを持って彼女が歩んでいたのです。
This is a beautiful story. Jesus said to her, I can give you a drink of water.And if you drink the water I give you, you will never be thirsty again.
そのような必要を持っている女性に、イエス様ははっきりと私のあげる、与える水を飲みなさいと。そのことによってあなたは決して渇くことがありませんと言われたのです。
She understood what he was saying.
で、彼女は彼、イエス様が言われたことをこう心を開いて受け取ることができました。
She said, Sir, give me a drink of this water that I will not have to come to this well again.
どうぞ私にその水をください。もう二度とこのヤコブの井戸に汲みに来なくてもよい水をくださいと言ったのです。
But many of us are just like this woman. We're trying to fulfill the needs of our lives with everything except Jesus.
で私たち経験していることですけれどもイエス様を除いてイエス様なくして私たちの必要を満たすことはできないと聖書は語るんです。
So Jesus reveals the condition of the people at the Feast of the Tabernacles.
ですからイエス様はあの仮用の祭りの中で同じように必要に飢え渇いている人々の様子をご覧になってその必要を満たされようとなさったのです。
And then he extends an invitation to them.
そしてイエス様はその祭りに集まっている人々に招きの言葉を かけられたのです。
If you notice in verse 37, the text says, Jesus stood, he stood up and cried out, saying, If anyone thirsts, let him come unto me and drink.
37節で、イエスは立ち上がり、大きな声で言われた、誰でも渇いているなら、私のもとに来て、汲みなさいと。
His posture in this moment is significant.
で、彼が立ち上がったこの姿というのはとても意味があります。
A Jewish rabbi did not stand to talk. He did not stand to teach. The Jewish teacher always sat down when he spoke.
で、それはユダヤのこの人々は、特にこの指導者である人々は、立って話をするということはありません。いつも座って話をしてたのです。
But Jesus stood up.
でも、イエス様は立ち上がって声をかけられたと。
He took the posture of a royal herald.
で、それは、この王様からの、帝国からの指令を持ち運ぶ人たちが立って語ることができたのです。
The royal herald stood to proclaim and deliver the message from the king or from the governor.
で、王様や、それからこの総督や皇帝や、そういう人々のお言葉をいただいて、それを伝える者たちが人々の前に立って、それを宣言することができたのです。
His posture underscores the seriousness of the message he is about to give.
で、そういう中で、イエス様が御言葉を語るということでしたから、これは意味を持つことでした。
で、イエス
様は難しい言葉をかけたわけではなく、しかしその難しくない言葉の中にもとても大切な意味が含まれていたのです。
Here is his message. He said, Come to me. Come to me.Come to me.
イエス様は私のもとに来なさいと私のもとに来なさいと私のもとに来なさいと言われたのです。
He did not say come to church. He did not say come to a Bible study. He did not say come to a religion. He said come to me.
で、イエス様は教会に来なさいとか聖書の学びに来なさいとかこの宗教に来なさいとか言われなかったんです。イエス様は私のもとに来なさいと言われたのです。
You see, religion is man reaching up to God. Religion is man's attempt in his own effort to get to God. That's religion.
で、宗教というのはいろんな宗教がありますけれども、それは人間が作ったもので、人間が神に対して近づくと思われるような、そして、自分の姿を神に訴える、そういう、ことで宗教と考えることができます。
But Christianity, and this is the uniqueness of Christianity, Christianity is God coming down to us.
私たちのキリスト教、私たちの信仰というのは、下から上にということではなく、人から上にということではなくて、神が私たちの中に降りてきてくださったという。そういうこの方向を持っているのです。
There's nothing you can do to work yourself into a right relationship with God. There's no religion that will get you to God.
私たちのこの信仰というのは神との交わりのことを大切にして生きていきます。
But God in His grace and in His mercy came from heaven to earth and He died on a cross and shed His blood for us.That we might have eternal life.
で、神は一人子をこの世に遣わし、そして恵み深く、愛が深く、そしてこのイエス様の十字架を通して、私たちに救いの道を開き、そして永遠の命を与えてくださる、その働きをしてくださったのです。
Christianity is not about a religion. Christianity is about a relationship.
私たちの信仰キリスト教のあり方っていうのはこの宗教ということではなくて私たちは本当に個人的に神様とつながるという生きたつながりがあるということが私たちの信仰です。それをイエス・キリストとのこの関係ということができます。
Now, this is what Jesus is dealing with at the Feast of Tabernacles.
でイエス様はこのイエス様との信仰、神との関係のことをこのカリオの祭りの中で人々に訴えたのです。
He quietly observed the Hebrew people going through a religious ceremony, and at the end they discovered that that ceremony made no difference, absolutely no difference in their lives.
で、イエス様はユダヤのこの儀式をご覧になっていて、カリオの祭りの様子をご覧になっていて、儀式がいろいろあるけれども、それによって人々が変わることのない、何の変化も見られない、そういう状況をよくご存知だったのです。
These folks were just about to go home, all disappointed.
でその儀式にそのカリオの祭りに出席した参加した人たちは失望を持ってまた家に帰ったことでしょう。
Another year going through the same routine, going through the same ritual, but no change in our lives.
次の年に何か望みを持ってその儀式にカリオの祭りに参加するんですけれども結局何も変わらない自分の姿を思いながら家に帰ることになったんです。
I can almost hear Jesus as he stood up saying, "Wait a minute, wait a minute."If you're really thirsty for the meaning and purpose in life, come to me.
で、イエス様はそういう人々、立ち去ろうとする人々、失望を持って帰ろうとする人々に、ちょっと待ってください。待ってください。どうかあなた方の真剣に求めているこの人生の生き方、歩みを、私はあなた方にそれをこう表すことのできる言葉を与えましょうと言われたのです。
In our text, Jesus.Reveals the condition of the people, and then he extends an invitation to the people that is to come to me, and then thirdly, he makes a promise to the people.
で、イエス様はこの聖書の御言葉を読んでいると、人々の群衆の現実の姿を、紹介し、そしてどこに解決があるかっていうことをここでイエス様は示し、そして約束の言葉を与えてくださったと聖書は語るんです。
Look at this wonderful promise he made. It's in verse 38.
素晴らしいお約束を38節から見てまいりましょう。
He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water.
で38節を読むと私を信じる者は聖書が言っている通りその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになりますというのです。
The Lord knew that we would ask, what on earth does that mean? So he inspired John to give us a commentary. This he spoke concerning the Holy Spirit.
で聖書はヨハネはその生きた水というのが聖霊なるお方の存在だって言うんです。
This is a powerful promise.
これはとても驚くべき力あるお言葉です。約束です。
We're given a promise that if we come to Jesus and cast ourselves upon him, then out of our innermost being will flow a mighty, mighty life-giving river, and that river is the Holy Spirit.
で私たちがイエス様を信じイエス様に自分自身を委ねていくときにイエス様はお約束をしますよってあなた方のうちに私を信じるこの信仰に私は助け主聖霊なる神様を備えてくださりそしてそのお方の驚くべき力励ましによってあなた方は大きく変わっていきますよと言うんです。
I want to take you on a little journey as I close this sermon, and I appeal to you to use your imagination and follow me on this journey.
この聖霊の満たし、働きの中で私自身経験したこの人生の歩みを少し紹介したいと思いますが。
We're going to South America, to the Andes Mountains, and we're going high up to the top of the Andes Mountains.
アンディーズ山脈というのがありましてアメリカにはそういう山脈がありましてそこに高い山に登っていくと
We're going above the snow line and we're going high up to where the ground is frozen solid with ice and snow.
で山に登っていくと高い山ですからスノーラインというのがあってそしてこれからはこう雪が積もっているというそういうこの頂に近づくことになります。
And we're walking aroundAnd as we look at the ground, we see little triblets of water coming out of the ground and flowing down the hill.
で、その山を登っていくと、本当にこの雪景色の中で、その水が湧き出て、こう、現れて、そしてその水が流れていく、そういう様子を見かけることがあります。
Some of those little streams are the size of my finger, just a narrow, tiny little stream of water flowing down the mountain.
で、その水は私の指のように、このとても細い、そのようなこの、ものですけれども、それが、こう、ずっと下の方に下っていくのです。
There are many of those streams.
そしてそれはその細いこの水の動きはもういくつもあってそれがつながってきます。
And they converge, they converge into one another.
でそしてそれが本当に一つとなり
And in time they become a river.
そしてそれは川となり
And that river flows for 3600 miles.
でそれは36マイルも離れたずっと下の方まで。
We're talking about one of the most powerful rivers in the world, the Amazon River.
それはアマゾンの川ということになります。
And it begins as a small stream of water on the top of the Andes.
で、その頂上の頂に見たその水というのは、この本当に小さな小さなその流れ、水の流れでしたけれども。
But it flows down that mountain, getting larger and deeper and more powerful with every mile it travels. It becomes a mighty, the mighty Amazon River.
そしてその川のこの小さな流れがこう一つとなって、あの大きなアマゾン川にいたり、そしてその水が周りを潤し、そして豊かな恵みを与えるのです。
When the Amazon River reaches the Atlantic Ocean, it pumps 1.4 million gallons of water per second into the Atlantic Ocean.
1秒に100万トンにも及ぶ水の量がこのアマゾン側から流れ、そして大西洋に注いでいくというのです。
It hits the ocean with such force that it pushes fresh water.Into the salty sea for 60 miles, you can have fresh water 60 miles into the sea from the mouth of the Amazon River.
で、アマゾンの川のアマゾン川の河口からこの水が溢れ出て大西洋にこう繰り出していくんですけれども、その水は 60 miles もその水がこう大西洋の塩水の中に入っていき、その60マイルの地域は水、そして魚でこう潤されるような地域となります。
And you may be asking, why do you tell a story like that?
どうしてこの例を挙げたかと言いますと、
Because I want you to see the power of the river, the kind of river that Jesus was talking about.
で、それはあのアマゾン川の流れにこの驚くべき力を見たことが今日私たちが読んでいるこの聖書の生ける川の水それを私たちは同じように重ねてイエス様のお言葉を聞くことができるからです。
You may remember the river that Ezekiel described in Ezekiel 47.
エゼキエルの47章に同じような経過が記されています。
And Ezekiel said the river began as a little stream of water flowing from the throne of God and by the altar of God, just a little spring, a little stream of water.
で、エゼキエルの47章においては、その神殿の奥の方から水が湧き出てくる、それは本当に小さな小さな水のようであった。
But Ezekiel said, I saw a man with a line in his hand, and he was measuring the length of the river, and he would measure 1,000 cubits at a time.
で、それはどんどん水が深くなって、そしてこう歩きにくいようなその水量、その深さとなっていったようです。
And Ezekiel said, in the first 1,000 cubits, the water was ankle deep, and the second it was knee deep, and the third it was waist deep, and the fourth measurement it was over my head, a river I could swim in.
千スキュアをこう測って、そして次も千というふうに測っていくと、その深さがどんどん最初はこのくるぶしから、そして膝、そしてどんどん上がって深みが増してくると聖書は言うんです。
But the remarkable thing about Ezekiel's river was that it was flowing into a desert.
そしてエゼキエルの この聖書が語っているのは、その神殿から出た水が、あの荒野へと伸びていき、そして荒野を潤していくというのです。
But everywhere that river flowed, it produced life.
そしてその水が流れたところに命がそこに増え広がっていたというのです。
In one moment, it's a desert, and in the next moment, it's a living oasis with fish in the river and foliage everywhere.
そして荒野だけではなくて、それが本当にこういろんなこの水辺にこの水が行き渡って、命あふれる時となると。で、命を本当にこう与えてくれるような、そういう川がエゼキエルが紹介しているものなんです。
exactly what Jesus is talking about here. Come to me and drink, and out of your innermost being will flow a lifeproducing river.
イエス様はこの御言葉の中で、あのこの私の元に来て水を汲む者は本当にこう乾くことなく、そして命満ちあふれる、そのような力ある生き方となるんだと語っています。
My burden for Christians everywhere is that they discover that Jesus is the sourceof our Christian life, not anything we do, but just letting Jesus be Jesus in us.
で、私は本当にどこに行ってもこう語りたいことは、このイエス・キリストにあってこそ、この命の生ける水の川となることのできる私たちの人生生き方を大きく変える秘訣がこのお方にあるということを覚えてほしいと思うのです。
At home, we sing a little chorus.That's based on Galatians 2:20.
ガラテヤ人への2章の20節の御言葉を、私たちは母国にアメリカでよく歌うことがありますが、
And it simply says, Jesus, be Jesus in me. Resurrection power, fill me this hour. Jesus, be Jesus in me.
イエス様が私の心の中におられ、そしてこの私のと共におられるイエス様は、よみがえりの主であり、そしてそのお方から私は大きな力を得るという、そういう歌を歌っています。
And I pray that that is your experience in mind, that Jesus would be Jesus in us.
イエス様が私のうちにおられるって、その力を私たちは、私たちのそれぞれの歩みの中で、経験し、前進していきたいのです。
Amen.
Amen.
Amen. This is my prayer for you this morning.
これは私の祈りの願いでもあります。
May we join our hearts together in prayer.
一緒に心を合わせて祈りたいと思います。
Heavenly Father, we are thankful to you for this remarkable passage of Scripture in the Gospel of John.
今朝私たちは本当に驚くべき祝福に満ちた聖書の御言葉、ヨハネの福音書の中から読んでまいりました。
And Lord, we thank you that you have so adequately and accurately diagnosed our condition.
イエス様は私たちの本当の姿をよくご存知で、思い悩むその姿をよく知っておられる方です。
You haveDeclared us to be a hungry and thirsty people in great need and with many needs in our lives.
神は私たちの本当にいろんなさまざまな必要、困難に直面する姿をご存知で、それに応えてくださろうとしておられます。
And you have extended to each of us an invitation to come to you.
イエス様は本当に私たち一人一人にイエスのもとに来なさいと語っています。
To find our satisfaction and our fulfillment in you.
私たちの必要が満たされるのはイエス・キリストにあるということを私たちは導かれます。
And we thank you for the wonderful promise that all who do come to you can know a river of living water flowing from their innermost being.
そして主の約束は、主のもとにやってくる人々には、信じる者たちには、この水が川のように、そしてその川がさらに周りを大きく祝福する 命の祝福となることを約束しておられることを感謝します。
Lord Jesus, we come to you this morning.
主よ、私たちは本当に主のもとに来ます。
We are thirsty.
私たちは渇いたものなのです。
And like the woman at the well, we say, Oh Lord, give me a drink of this water.
サマリアの女性のようにイエス様に、おう主よ、私にあなたの水をくださいと言えるものとなりたい。
That we may not thirst again.
それをいただくときに私たちはもう乾くことがないと約束されているのです。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。